腸に関する病気のお話も先生しておきたいんですけども、はい、その代表的なもの、そして定期的な検診の必要性などについても聞かせてください。
はい、先ほども申し上げたと思いますけど、やはり一番大事なのは注目されているのは大腸がんなんですね。今どんどん増えていて、今年には日本人の中で一番多いがんになるんじゃないかと言われている大腸がんです。ですからこれやはり40歳を過ぎたら大腸がん検診ですね。これは市町村や都道府県等でもやられておりますし、いろんな医療機関、人間ドックでもやられております。一番今やられているのは便を調べて出血反応がないかどうかの簡単な検査ですので、ぜひこれは受けていただきたいと思います。それと大腸がん結構遺伝性がございます。血縁の方ですね、ご両親、祖父母の方、あるいはご兄弟、血縁の方で大腸がんや大腸ポリープの家族歴のある方はぜひですね、大腸の検査を受けていただきたいですし、それとあと症状ですね、下痢がなかなか止まらない、血便がある、こういった症状があれば直ちに医療機関を受診していただきたいと思います。それと炎症性腸疾患である潰瘍性と大腸炎、これは今どんどん増えております。これは食生活の欧米化が関係しているんじゃないかとも言われていまして、昔は欧米に多くて日本は中くらいの頻度だったんですが、今欧米並みにどんどん増えているんですね。これは若い方、子どもにもあるんですが、若い方に多い病気なんですけど、中高年で発症する方もいらっしゃいます。お腹が痛くて下痢が続く、あるいは血便がある、こういった方はぜひ医療機関を受診してください。それと悪い病気ではないんですが、過敏性腸症候群といって、便秘と下痢を繰り返したり、その一方が繰り返してなかなかしょっちゅうトイレに駆け込まないといけないという厄介な病気です。便がうさぎの糞みたいになってしまうということもあります。これもなかなか厄介な方で、腸内細菌の異常も関与していると言われていますので、こういった方もぜひ医療機関を受診していただきたいなと思います。
はい、先生がいろんな患者さんを見ている中で、もっと早めに来てくれればよかったのにという場合も多いんじゃないかと思いますけれども、特にこうラジオを聞いている皆さんの中でもう受診のサインが出ているよっていうような何かアドバイスありませんか？
そうですね、よく排便の後に出血、下血がある方がいらっしゃるんですけど、皆さんですね、やはり痔だろうと、痔による出血だろうから大丈夫だろうと、自分で勝手に思い込んでしまってですね、実はもう病院来てみたらがんが進行していたということがよくあるんですね。ですから血便の方、痔の可能性はもちろん高いんですけど、痔とは限らなくて、がんのこともあれば潰瘍性大腸炎のこともありますので、自分で勝手に判断せずに下血ですね、出血があったり、あるいはですね、体重が減ってしまう、体重が減るとやはり炎症性腸疾患やがんなんかに見られる重要な症状なんで、こういった症状がある方はぜひですね、自分で勝手に判断せずに医療機関を受診していただきたいなと思います。
はい、先生、最近のこの治療、
はい、
医療というのはどういったところまで進んでいるんですか？
そうですね、今日この話題となっている腸内細菌の話でいきますと、メタゲノム解析というのが一つあります。これはですね、実はヒトゲノム解析というのが昔やられまして、人間のゲノム、遺伝子情報ですね、これを全部調べてしまうというのが2003年に終了したんですが、実は人の遺伝子の配列は解明されたんですけども、健康や病気には遺伝子だけではなくて環境要因も影響しているということで、この腸内細菌層が非常に注目されて、腸内細菌層のゲノムというのをですね、遺伝子情報を網羅的にですね、多くの人でたくさん一気に解決しないと、この病気や健康の遺伝子の情報がよくわからないだろうということで、今非常に注目されています。メタというのは高次元、次の次元という意味ですけど、高次元遺伝情報解析ということで、今プロジェクトが進んでおります。これは東京工業大学なんかを中心にやられてまして、日本人5000人を対象にしてこの腸内細菌のですね、ゲノムを網羅的に解析しようというのが今どんどん進んでおりまして、今一番注目されているのが先ほどお話をした大腸がん、炎症性腸疾患、こういったものが非常に注目されているわけです。で、この腸内細菌に関してもう一つ話題なんですけども、糞便移植というのを気になったことがあるでしょうか？
糞便移植、
はい、便を移植するということで、英語ではですね、フィーカルマイクロバイオータトランスプランテーション FMT と略されていますが、直訳すると便微生物移植ということなんですけども、これはですね、今一番行われているのは クロストリディウムディフィシルといいまして、院内感染で問題になる菌なんですね。抗生物質をやりすぎるとこのクロストリディウムディフィシルという菌が感染してなかなか治らない厄介な病気なんですが、実はこのクロストリディウムディフィシル感染にこの健康な人の糞便を腸に与えることによって治ってしまうという報告が2年ぐらい前に初めてされました。で、今注目されているのは潰瘍性大腸炎とか過敏性腸症候群でこの糞便飲食が有効ではないかということで、日本でも今慶応義塾大学や順天堂大学を中心に臨床試験が進行して非常に注目されております。
ということは先生、誰が健康な便を持っているかというのは、
はい、
こう調べながらいただくわけですか。
そうなんですね、はい、ただこれ、やはりいろんな人がちょっと便をいただくというのはどうもちょっとあんまり気持ちがよろしくないということで、今現在はですね、配偶者ですとか、二親等以内の親族の方から健康の便をもらって、例えば鼻からチューブを入れて十二指腸を入れるという方法とか胃カメラで入れる方法もあるんですが、大腸内視鏡をして入れるというのが一般的のようではございますが、いろんな方法で今注目されております。副作用がほとんどございませんので、クロストリディウムディフィシル感染症は非常に高い有効率が報告されていまして、他の病気にどれだけ有効か今後ね注目されているところかなと思います。
なるほど。さあ、それでは今日のまとめのお話をいただきましょう。
はい、今日のまとめですけども、腸内細菌と免疫は密接に関連し、免疫細胞であるリンパ球の7割は腸管に集中しているという話をしました。そして腸内細菌層の異常はアレルギーのほかにも大腸がんや腸の炎症性疾患、肥満、糖尿病などいろんな疾患と関連しておりまして、腸内環境を整えることで予防できる可能性が今注目されています。プロバイオティクスは腸内細菌層のバランス改善に有用です。そして大腸がんや腸の炎症性疾患などこういった腸の病気がどんどん増えてますので、下痢や血便など気になる症状があればご自分で勝手に判断せずに、ぜひとも消化器専門の医療機関を受診していただきたいと思います。
はい。